もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
私ね、高齢なんです。高齢っていうか、まあ、67歳なんですけどね。一人身なんですよ。で、将来の自分のことが不安なんで、ちょっとお電話差し上げたんですが。
なるほど。
はい。
あなた自身はご結婚されたことあります？
ないです。
ないんですね。
はい。
親御さんはもう他界してらっしゃるんでし
は
ょ？
い、そうですね。はい。
ご兄弟いらっしゃる？
まあ、言ってますけど、ちょっともう連絡ついてないんです。
ついてない。
もうちょっと、遠い、あんまもうお付き合いしてないんです。
お付き合いはしてないけど、ご兄弟はいらっしゃる。
はい、いることは言ってます。はい。
上にですか、下にですか、あなたの。
上にです。
上。
はい。
何歳ぐらいの男性、女性？
女性二人です。
女性2人。
はい。
じゃあ、お姉さんがお2人いらっしゃるってこ
そ
と？
うですね。はい。
おいくつとおいくつぐらい？
78と71ですかね。はい。
で、お元気なことは分かってんのね。
はいはい。い
っていうことは、連絡は取れる。
や、もう取りたくないです。
取りたくないだけね。
うん、はい。
取りたくない理由は何ですか？
まあ、いろいろありまして。
いろいろってどんなこと？
まあ、兄の葬式の時とかにいろいろ嫌な思いしましたので、
どういう意味で？
まあ私一人に任されたんですよ。
お葬式を？
はい。まあ葬式で出たことは出たんですけどね、枠の内科もいろんな細かい催促なんかいろいろされたんですよ。
どういうこと？
私がまあ、生命保険入ってたんですけどね、
ええ。
それを全部私が名義になってたんですけど、それをまあ取るかに対して戸籍謄本とか全部いりますわね。取り寄せるのにね。それのこういう細かいお金までみんな請求されたんですよ。でもそういうのがいろいろ重なって、ほんでも嫌になったんです。
何？生命保険にお兄さんが入っていたの？
はい、私の名義で入ってたんです。
だから、あなたに、要するにお兄さんが亡くなった時に、あな
はい。
たがその生命保険を受け取れるように、
はい。
お兄さんが入れててくださったのね。
私がやってたんです。私がね、兄貴のために生命保険入ってたんですよ。
あなたがお兄さんの生命保険に入ってたの？
そうです。はい。で、それで、まあ、受け取りが私になるんですけどね。で、その時に、やっぱし、兄弟の戸籍謄本が行ったんですよ。で、その分を、何か、戸籍代とか、病金代とか、いろいろ細かく二人とも請求したんですよ。でも嫌になっても、そういうので、まあいろいろあってね、ほんでもお付き合いやめたんです。
お姉さんたちから請求されたの？
そうです。はい。
お兄さんの生命保険にあなたが入って受取人をあなたにしていた。ってことは、お兄さんが亡くなった時の手続きは、お兄さんも独り者だったの？
そうです。はい。はい。そうです。そうです。はい。
ああ、なるほどね。
はい。
ご家族じゃないわけね。
はいはい。
まあでも、その戸籍謄本やなんかはあなたが必要なんだから、当然払うべきですよね。
私は払います。私は私の分で払ったの。兄弟が、あとの二人が、やっぱしいろいろとね、戸籍謄本いりますわね。私に出してもらわないと飽きませんから。
あなたが入っていた保険だから、あなたが払う分でしょ？
私がもらう分です。はい。で、私がかけてたんです。
だから、あなたがかけてたんだ
は
から、お兄さん亡くなったんで、了解を得るための、お姉さんたちの分でしょ？
い。そうそうそう、そう
そ
で
れ
す。
はあなたが払う分ですよね。あなたがお金をもらうために、戸籍謄本とかはお姉さんたちにもらわなくちゃいけないってことじゃない。で、まあ、一般的には兄弟だからただで出してよっていう話はあるけれど、そこをしっかり、戸籍謄本代はくださいねって、自分がお兄さんにかけてた保険を自分が受け取るんだからっていうふうに言われちゃったっていうことですよね。
まあ、そういうことですね。まあ、ちょっと納得いかないんでね、私にしたら。兄貴のためにかけてんだから。
いや、で、生命保険を何に使う？例えばお兄さんの葬式代に使ったんですか？
そう、宿題に使ったんです。
あ、なるほどね。
はい、はい。
要するに葬式代のための 保険として入れてたわけ。
そうです。はい、そうです。
そうなるとまた話は違って、お姉さんたちは、はい、ね、戸籍を謄本代ぐらい自分たちで出してよっていうことよね。
そうです、そうです。
うん、分かった。はい。で、お兄さんが亡くなった時に他に例えばその遺産相続とかはあったの？
それは一切なかったです。
あ、それはないのね。じゃあそれで揉めたわけじゃないのね。
はいはい、はい、はい。
うん。要するにその戸籍謄本代を、までをあなたが請求されたことについて揉めて、
はい、
揉めてというあなたが嫌で、
はい、
で、一切お姉さんたちとは、
はい、
うん、関わりたくないと、
うん、
うん、いうことですね。
そうです、そうです。うん、
っていうことは何？あなたが一番なんか下なのに、
行きましたんです、うん、はい。
なんか上のお兄さんとかお姉さんの面倒を見る側の立場なの？経済的なこと言って。
あ、私がですか。
うん。
いや、だから兄貴の面倒を私が見たんです。
あ、だからどちらかというと、
はい、
あなたの方が、まあ、はっきり言っちゃうとお金持ちなわけだ。
はい、まあそうですね、はい。
なるほど。
はい。
ということで、あなた自身は、はい、じゃあ、兄弟とか親族とは関わらず、
はい、
ある程度視力はあるけれど、お金はあるけれど、
はい、
一人で住まっているのが不安っていうこと。
はい、そうですね、うん、はい。
で、今後だから、じゃあ、どうしようと思ってるんですか？
今後は老人ホーム入りたいなと思ってるんですけど。
はい。
はい。その時にね、やっぱりじゃあ、はい、あれがいるでしょう、保証人とか、
はい、
そういうのがいてないので、それどうしたらいいかなと思いまして。
ああ、親戚は頼れないしって。
はいはいはい、
なるほどね。要するに今じゃあそこでまず老人ホームに入りたい、
うん、いずれはね、今すぐじゃないんですけど、
うん、
はい、
それから他には、
うん、だから自分が亡くなった後の始末とかね、そういうことしてくれる人をお願いしたいな。
葬式ね。
はい。
はい。ということで、じゃあ、その老後のために、はい、老人ホームに入りたいのと、お葬式をどうするかって、はい、まあ、はい、天涯孤独と考えた場合、どうしたらいいかを、今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみの、マドモアゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
は
い、
どうもこんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、はい、まず一つの一番最初のポイントですが、
はい、
ご自身をちょっと老人だと思ってませんか？
うん、まあ年かな。
うん、そこだけれども、
うん、
もう大変恐縮ですけど、私も今井先生もあなたより年上です。
あ、そうなんですか。
はい。それでだから67歳、まあどう捉えるのも自由だけれども、
うんうん、
私はもう先のない老人だっていう考えは、
うん、
捨てる必要、捨てるっていうか本当にそうかどうかは決めつけない方がいいと思います。
あ、そうですか。
はい、まだ場合によっては本当に結婚される人だっているしね、まあするしない別ですよ、したいしたくない別だけれども、
うん、
あと子供を育てたことないから子供を、うん、もらってきて、育てるという方も十分可能性がある年代です、年齢です。
はい、
だから何が言いたいかっていうと、いろいろな未来をまだ選択できる十分な可能性があるっていうことは忘れない方がいいんじゃないかなっていうのがまず第一番最初に思ったことです。
はい、
はい、それで普通はみんな67歳で、まあ、年金も大してもらえないというようなことで不安な人が一人住まいでは多いんですけれども、
はいはい、
あなたの場合は、その点も、まあ、どの程度の安心感かわからないけれども、普通の意味以上にね、
はい、
安心な状況にあると思うことも非常に有利な話じゃないかなっていう、客観性は必要だなっていう気します。
はい。
はい。その上でなんだけれども、
はい、
そう考えたら別に今すぐその老人ホームがどう、
入る気はないです、
ね、うん、はい、そういう時はやっぱり保証協会とかっていうのがあるから、
まあ、はい、
社会制度は結構今探せばちゃんと対応できると思います。
ああ、そうなんですか。
はい、それからお葬式のことも今考える必要ないとは思うものの、はい、まあでもきちっとしておくことはそれはそれで美徳ですからね、
はい、
考えるのはいいけれども、そこまで考えるんだったら、はい、自分の死後一人住まいの人が 亡くなった時にこうやって片付けて、こうやってあの葬式も上げてくれるっていう仕事もありますので。
あ、あるんですか。
あります、
うんうん、
だからそれを十分調べれば、はい、あの解決する問題なんです本当は。
あ、そうなんですか。
それで問題なのはそういうことは調べれば、はい、時間をかければ基本的には分かるけれども、今前向きな気持ちに行動が移せないような気持ちになっちゃってる気がするんですよ。
うん、
そこが全てのなんか不安の種になってるかなと。お金の心配もないから、また一人で特に好きなこともやりたいこともないから、どんどん
海外旅行行こうかなと思ってるんです。
あ、それはいいじゃないですか。行って、
はいはい、うん、今パンフレット見たりしてるんですけど、
うんうん、どこ行かれたいんですか。
ヨーロッパとか、
うん、
どこ行きたいです。
うん、どんどんやりたいことをやっていく年齢だよね。だって自由にできるんだから、
うん、
お友達はいるの。
うん、まあ、ぼちぼち行ってます。
あ、本当。そしたら一人で行くのを、あの日本人って不安な時があるから、うん、まあ、海外旅行慣れてる人と一緒に行ってもいいし、もちろん思い切って一人で行ってもいいし、うんうん、
はいはい、
まだまだだからね。言いたいことは、まだ87まで生きるとしても20年もあんだよね、うん、
まあそうですね、
うん、それでみんな寝たきりになったらどうしようかって考えるけれども、
うん、
寝たきりになって亡くなる方と元気なまま、まあ、2、3ヶ月前に病院に入られて亡くなるってケースは多いけど、そういうそれまでは全然元気だったっていう方、どちらが多いかっていうと、
うん、
寝たきりよりもそうやって亡くなる方、元気で死ぬ間際までは元気でいるっていう方のが、あのちゃんと調べた僕ことある、今数日を忘れちゃったけど圧倒的に多かったって記憶があるんですよ。
そうなんですか、はい、
そうだから、うん、あんまりその不安から未来を考えるのは20年は長すぎるなって思って、体調がもう85過ぎてなんか体調がおかしいとなった時死を意識して動くっていうのは分かるけれども、
うん、
面白いことわざがあってね、
うん、
やりたければ時間はありますってことわざがあるんですよ、
うん、
やりたいものがあれば時間はあります、
はい、
例えば85になっても、ああ、はい、あれをやってみたいなと思えば絶対に人は病気にも死ぬこともなく時間はあるっていうことわざなんですよ。
ああ、そうなんですね。
だからこれからの20年間あなたを、もうおばあちゃまと言えない、はい、僕より下なんだから、元気づけるのはやっぱり、はい、何かやりたいこと、今言ったように海外旅行でもいいし、
うん、
いっぱいやりたいことで生きていくということを通していく一番贅沢な時代にこれから入るんだと、
はい、
一番みんなが憧れている楽しい時間をやっと持てるようになったんだと、
うん、
いうことで見直した方がいいよね。
そうですね、はい、うん、
もしもし、
はいはい、すいません、はい、
今、
うん、
あなたが想像しているのは、
うん、
今のことじゃなくて先行きのことね。
そうです、はい、
元気なうちに老人ホームに入るっていうことでしょ。
うん、あんまり今から入るの嫌なんでね。
うん、
もう10年か10年ぐらい経って入ろうかなと思ってるんですけど。
うん、だからそれは今のうちにいい老人ホームをちょっとあっちこっち、うん、見に行ったりして探しておいた方がいいんじゃないですかっていう話。
うん、でその時の保証人なんかはどうしたらいいんですか。
いや、だからそういうのも含めて見に行ったところで何が必要なのかをちゃんと聞いて回る必要はあると思う、
はいはい、
ただし騙されないようにするためには、はい、まずは役場で相談してください。
あ、
そうですか。あとは大手のところとかね、
うん、
うん、そこを、
うん、
試しに見て回るっていうのも一つの旅行みたいになるかもしれない。
ああ、そうですね、うん、
そういうことをやってみるのもいいですね、
うんうん、そうですね、はい、
うん、と思いますが、
わかりました、ありがとうございました。
はい、それじゃあ、はい、失礼します、
はい、はい、ありがとうございました、失礼します。